シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんと、ネットフリックス作品を語る、ギギネットフリックスをやっていこうと思っております。二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回は、4月の2本目となりまして、自分、ロンペが選んだ作品で、家をめぐる3つの物語となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。不吉な始まりから不確実な終わりまで、三つの物語を結びつけるのは、一軒の謎めいた家、ストップモーションアニメで綴るダークコメディとなっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、ちょっと今の概要聞いて、一個質問していいですかね。
はいはい。
同じ家なんですか？三つとも。同じ家
って。一応ね、なんかね、同じなのかもしれないですね。僕もちょっと見てて分かんなかったですね。
立ってる場所は違うんですけどね。
そうですね。
同じ形の家だったのかもしれない。あそこはちょっと、今の概要でああと思ったんですけど。まあ基本的には本当に3本の話がね、こう、1話ずつあるっていう、この完全なオムニバス形式のストップモーションアニメ作品ですよね、これはね。うん、で、まあ、一編が30分ずつぐらいの話で、とても見やすい作品で、うん、で、まあ、家をめぐる3つの物語って言うんですけど、まあ、要は、家にとらわれた人みたいな。
まあ、そうですね、うんうん。
で、家というよりも、あるものに心がとらわれてる人の話で、
うん、
で、1本目は、まあ、ある種階級みたいなところにとらわれている人たちの話で、
うん、
で、2本目は、まあ、お金かな、お金にとらわれてる、これはネズミですね。
うん、そうですね。急にネズミが主役になるんで。
まあ、完全に擬人化されてるんでね、まあ、人って言ってもいいと思うんですけど。
はいはいはい。
で、3本目は、まあ、過去や思い出にとらわれている猫の話みたいな感じ、
うん。そうです。今度猫になりますけど。
そうなんですよね。1本目は本当 に人間だったのにね。
はい。
それもとても面白い。まあ、監督も3本とも違うのかな。
違います。はい。
違いますよね。
はい。
うん、でね、やっぱりこれ、特筆すべきは僕は2本目だとは思う。うんですがですね、うん、いや、本当にね、これは、まあ、ちょっと今は、まあ、あるミュージカル映画で見たことはあるんですよ。こういうの。言っていいか、それは言っていいか。まあ、キャッツっていうミュージカル映画があります。
なるほど。はい。
このキャッツが嫌いな人の最も嫌いな部分が、まあ、描かれてる映画なんじゃないかとは。まあ、そのものじゃないんですけれども、キャッツに出てくる、そのもの、じいさんではないんですけれども、
うん、
まあ、出てくる。ただね、やっぱりね、この、まあ、その、主人公のネズミが、なんで、お金にとらわれてるかっていうと、どうしても家を売りたいってね、その家を売りたいと思って、一生懸命その家を、ちょっと欠陥っぽいんだけど、それを、まあ、とにかくよく見せようとして売ろうとするんだけどね、てんてんてんみたいなね。
うん。
私なんだけど、まあ、そのね、欠陥ぶりがすごいっすよ、これね。
そうですね、ちょっとね。
辛かったですか、ロペさんも。
僕はね、大丈夫な方だとは思うんですけど、それでもね、ちょっと気持ち悪かったですね。
ですよね。ですよね。まあ、でもね、意外と本当に話としてはよくできてて、うん、ネズミが冒頭からいろんな電話してる先があったりするんだけど、
うん、
それがね、みたいなところとか、本当ストーリーとしてはとてもよくできてたし、まあ、見たことない映像という意味では、ストップモーションアニメで僕はこれは見たことがなかったので、
うん、
やっぱ特筆すべきだなと思うんですが、ただ僕が一番ね、なんていうんだろうな、こう、心が引っ張られちゃった話っていうのは3本目で。
おー、そう
これはまあ、 猫が主人公で、アパートの管理人みたいなのをしてる人なんですけども、まあ、その人が、まあ、そのアパートにある思い出、まあ、思い出だったり、過去に、まあ、囚われてるっていうような猫でね、そのローザって猫なんですけど、その人がどうなっていくかっていう話なんですけど、あのね、すごく僕、この3本目に印象が似てる映画があると思ってて、だね、ドライブ・マイ・カーなんですよ。多分ね、これはね、人によって違うと思うんですけど、あのね、ドライブ・マイ・カーって僕ね、見たんだけど、特に感情移入する人とか、その人の視点で映画を体感していくみたいな感じでは全くなくて、なんかね、映画自体、その物語自体に人格があって、その物語がなんか醸し出してくる喜怒哀楽に取り込まれちゃう、心が引っ張られちゃう、心が取り込まれちゃうみたいな映画だと僕は思っていて、で、この3本目も別に、その特にアパートの管理のローザとか、あとそこの住人たちとかいろいろ出てくるんですけど、それ、彼ら彼女らに別に僕は感情移入はしなかったんですけど、最終的なその、まあ、ローザの行く末みたいな、もう完全にその物語性、物語の人格みたいのに、ガーって引っ張られちゃって、なんかとてもね、なんかいたたま、なんだろうな、いたたまれないんじゃないんだよな。なんかね、とても引っ張られて、なんか忘れられない感じになっていて、で、もう一本あるんですよ。そういう映画が最近見たので。それは僕たちはみんな大人になれなかったっていう。森山未来と伊藤沙莉のネットフリックスのね、映画なんですけど。これもですね、要はこの二人、まあ、森山未来が40代ぐらいの森山未来が、なんかもう本当に人生、先もない途方に暮れたってとこから始まって、そこから過去の恋愛を思い出していくみたいな作りなんですけど、これも別にその二人に僕感情移入しなかったんだけれども、なんかそのね、物語性というか、物語のこのうねりみたいな、どんどん過去に行って、ああ、あの子でよかったみたいなんじゃないけど、みたいなところにすげえ囚われちゃって、いるなって、この間って僕、MCTOS って慢性腎の症候群シリーズでね、お題になった時に、結構僕は絶賛したところ、あまり乗れないって方も多くて。
そうですね。
多分ね、だからね、そういう意味で言うとね、その人たちは多分、囚われずに済んだというか、なんて言ったらいいのかな。なんかね、怖いんですよ、僕、こういう話。なんかね、引っ張られちゃうんですよね。なんか、物語に人格があるはず。で、その僕たちはみんな大人になれなかったに、すごく似た映画が、先月話題になった、ちょっと思い出しただけだと思うんだけど。
構造的にはそうですね。
ね、でもこれはね、冒頭で主人公が再出発するみたいなシーンで始まるんですよ。そうすると僕はね、主人公に感情移入できて見れたんですよね。あ、見れたというか、まあ、シナリオを読んでたんで、そういう意味ではね、物語にとらわれなくて、登場人物たちに感情移入してみて、ああ、なんだろう、ちょっと思い出しちゃったなっていう映画になったので、そこが大きな違いで、なんて言ったらいいんだろうな、とっても僕は3話目は怖い映画だと思いました。だから、2話目は2話目で、ある種の覚悟して見ていただきたいんだけど、3話目もね、僕たちはみんな大人になれなかったの逆の意味で、自分のこの場所みたいなことに対する疑問じゃないけれども、そういうのも浮かんできちゃって、なんかね、とても心が穏やかでいられなかったんですよね、なんとなく。いや、本当だから、本当最近だからね、ドライブ・マイ・カーなんかも、アカデミー賞の
外国語作品賞、国際賞か。
国際賞取ったりとかしてるので、そういうのがもしかしたらね、主流になるのかもしれないけど、ちょっと怖いね、やっぱり。なんか言ってる意味わかりますかね？その物語に人格があるって、なんか抽象的な感じになっちゃうんだけれども。
でも、なんか、濱口監督の作品は全体的にそういう気がしますね。
結構それって結構心持ってかれちゃう。なんかね、吸い込まれちゃうみたいな感じっていうのかな。物語。なんか、自分を反映する人はいないのに、自分が、 映っちゃってるみたいな気になっちゃうんですよね。そう。だから、いや、そういう意味でもね、まあ、もちろん、一話目も一話目でなかなか、うん、面白いんだけど、やっぱこの2話、3話は結構面白かったし、ちょっと覚悟してみてくださいねって言いたい感じですね。感想です。はい。
はい。ありがとうございます。では、次は、自分論評の感想と、まあ、僕が作品を選んだので、作品を選んだ理由のところを話したいと思います。で、この作品は、吹き替えはなかったので、字幕で僕も見ましたってところですね。で、まずこの作品を選んだ理由なんですけど、前に、去年か、ニギネットフリックスで、僕がお題に、本当の僕を教えてっていう作品をあげたと思うんですけど、まあ、その時の選んだ理由が、映画ライターの村山明さんっていう方が、アトロクで取り上げていて、面白そうだったから、まあ、作品で、選びましたっていう説明をしたと思うんですけど、今回もまたその村山明さんなんですけど、村山明さんが雑誌に連載を持っていて、その雑誌がですね、DVD& 動画配信データっていう雑誌なんですけど、
うん、
まあ、この雑誌が、あれですね、今 Unext に入っていると、毎月最新号が無料でオンラインで読めるんですよ。結構 Unext、オンラインで無料で読める雑誌多いので、
うん、
加入してる人よ、使った方がいいですよっていうところなんですけど、僕はこの DVD& 動画配信データ毎月読んでるんですけど、
うん、
その中で、厳選動画配信の掘り出し物っていう連載がありまして、それの2月の号かな。だからちょっと今は多分ユーネクションでは見れないと思うんですけど、
うん、
その号で、村山さんが取り上げて紹介していたのが、この作品で、ちょっと面白そうだなっていうのがあって取り上げたという部分と、ディギーネットフリックスで、ストップモーションアニメは取り上げて、今まで取り上げてなかったと思うので、選んだっていうのもありますね。で、まあ、今までやってなかったなっていうのは当たり前の話で、これね、ネットフリックスオリジナルとしては、初めてのストップモーション作品らしいですね。なんで、まあ、初めて取り上げるのは当たり前ってところではありますね、ところですね。で、ラロッカさんが言ってくれたように、3編からなるオムニバスで、さっき言ったように、監督は3編とも全部違う人がやっていて、うん、脚本は全部同じ人っていうことらしいですね。はい。なんか、アイルランドのエンダ・ウィルシュっていう人が書いてるんですけど、結構この人は有名みたい。で、その人の、話を、それぞれ違う監督が撮っているっていうところですね。で、やっぱりその、まあタイトルにもありますけど、家っていう共通のテーマがあって、まあ、そこに共通項はあるんですけど、まあそれぞれの雰囲気はかなり違うというような3編かなという感じですね。で、ラロッカさん多分その3編目が一番なんでしょうね、強い印象を受けたって言ってたんですけど、僕が一番好きなのは一つ目なんですよ。一つ目の作品が一番好きで、まあこれの話はこれ唯一人間が主人公の話なんですけど、まあなんでしょうね、うまい話につられて持ち家を売ってですね、でっかい屋敷に引っ越した一家の、お父さんとお母さんが、まあ、家に取り込まれちゃうみたいな話だと思うんですけど、うん、結構ね、演出的にはホラーで、すごいね、お父さんお母さんがおかしくなっちゃう感じとかは、シャイニングを見てるみたいな感じがしたし、あとね、お父さんお母さんが、まあ、あるビジュアルみたいな感じで家に取り込まれていくって感じがあるんですけど、あれ見てるとなんかね、千と千尋の神隠しの両親が まあ、これ言っちゃってもいいですもんね。豚になっちゃうとこあるじゃないですか。まあ、あれを見てるような感じもして。
うん、まさにそう思いました。
ですよね。うん。なんかね、怖いし、面白いって感じが結構したっていうところですね。まあ、主人公は、その、お父さんお母さんの、娘、女の子なんですけど、その子に、まだ赤ちゃんの妹がいるんですけど、このね、やっぱ、妹赤ちゃんなんで、すごい最初心配で、これ大丈夫かなっていうふうに思ってたんですけど、この赤ちゃんである妹が、かなり強いキャラクターで、なんかいつの間にかちょっと喋ってるし、なんならこの妹の方が、なんかお姉ちゃんをリードして、話を進めていくようなところがあって、なんかこの描き方は面白いなっていうふうに思って見てたってところですね。で、すごい話が、本筋からそれますけど、この最初の一編目のエピソードの中で、ちなみにこの3編のストップモーションの表現ってそれぞれ、なんでしょうね、ルックスというか、使ってる多分素材とかも全部違うんですけど、この最初のエピソードの人間たちって多分全部フェルトの人形みたいなやつでできてるような感じで、結構温みがあってですね、その人形たちが不気味な話をやるっていうのがすごい面白い感じがしたんですけど、この話の中で、一家のお母さんが、刺繍をするっていう場面があるんですね。で、まあ、フェルトの人形が刺繍してるって姿もすごい面白いんですけど、あれですね、刺繍作家のですね、宋のり子さんっていう方がおりまして、金沢のポッドキャストとかを結構聞いてくれてたりですね、僕は結構クラブハウスで話したりしてるんですけど、その方がツイッターで、刺繍シーンがある映画とドラマっていうですね、ハッシュタグで、刺繍やってる場面の映画とかドラマを探しているのを知ってたので、あ、僕はこの場面を見て、あ、連絡しなきゃと思ってお知らせしたんですよ。で、そしたら、見てみますっていうふうに言ってくれて、言ってくれたら嬉しかったんですけど、あれですね、問題は二つ目のエピソードなんで、さっきも、あのっかさんの話したように、二つ目のエピソードは結構気持ち悪いんですね。で、これ苦手な人は結構苦手だと思うんで、ちょっとこの要素が、苦手だったらどうしようって思ってたんですけど、その方は大丈夫だったみたいです。ほっとした感じがしましたね。はい。そうですね。そういう刺繍のシーンを集めてるみたいなんで、まだまだですね、この刺繍シーンがある映画とドラマっていうタグで、刺繍映画とかドラマを探していると思うので、皆さんもぜひ見つけたら、ツイートしてみたりしてくださいですね。はい。
そのツイートはね、ちょこちょこね、フォローさせていただいてるんで見るんですけども、全然思いつかなくて、はい、思いついたらね、つけたいなと思ってるんですけどね。
そう、なかなか僕ね、あ、見つけたって思ったんですよ、これ見つけた。
そうか。
はい。
そうだ。これ見て思いつかなきゃいかんですな、そう言われてる
とか。いやー、なんか、やっぱ注意してないと、過去見たやつとか多分絶対覚えてないと思うんですよ。だから、今から見るやつで多分見つけ出したら多分見つけられないなっていう感じですね。今注意深く見てるとかです、
ね。なるほど。
はい。
そうしよう。
うん。でですね、まあ、その二つ目のエピソードは、はい、まあ、さっき言ったネズミたちの話になるんですけど、これはですね、まあ、主人公がね、もちろんネズミなんですけど、すごい、ここは現代劇っていう感じのパートで、スマホとか使ってるんで、あ、現代なんだなっていう感じがするんですけど、この2作目の中で、この主人公が、スマホの画面を割ってですね、手を切るって場面があるんですけど、あれね、 僕つい最近やりまして、まあ、正確には僕の場合は画面が割れてたんじゃなくて、画面に貼ってあったガラスシートみたいなのが割れてしまって、まあ使えるからいいやと思って使ってたら、ある時ザクッと親指を切ってしまって、力が当たった。あ、切れますね。はい。すごいね、まあ出先でやったんで大変だったんですけど、ネズミくんのやつを見てて同じようなことをやってるなっていうふうに思いましたんで。で、この二つ目のエピソードの、まあ、主人公ネズミのやつは、あれですね。まあ、その家を、まあ、こいつがリノベーションして売ろうとしてるんですよね。
ああ、そう
です、うん。で、頑張って仕上げた家の、まあ、内覧会みたいなやつをやるんですけど、で、客に紹介していくんですけど、うまくいかないみたいな話。で、まあ、最後に二人の客、まあ、当然ネズミなんですけど、この二人が興味持ったのかなっていう感じで残るんですけど、まあ、こいつらがやばいって話。
まあ、千と千尋で言うとちょっと顔なしっぽい感じの二人組ですよね。はいはい、なんかね。
もうね、まあ、出てきた瞬間、体型からしてやばいなって感じました。
そうですね。
うん。ちょっとね、幼稚園の作品ではあるんですけど、なかなか面白い作品だとは思うので、この僕とウラロッカさんがやばいって言ってる意味をぜひチェックしてもらいたいなって。
だから、序盤でやばいと思ったら本当に飛ばした方がいいかもしれない
ですよ。そうですね。どんどん盛り上がっていっちゃいますからね。
盛り上がります。いや、はい、本当に盛り上がります、これは。
はい、で、ウラロッカさんが一番好きだと言った3つ目の話が猫の話なんですけど、僕はね、そこまでグッと来なかったんですけど、面白かったのは、猫たちの中の、まあ、一人、一匹と言えばいいのか、一人って言えばいいのかわかんないですけど、ですね、歌声がですね、ディジュリドゥっていうですね、オーストラリアのアボリジンの伝統楽器、ボーとかいうですね、なんか低音の音がする楽器なんですけど、まあ、完全に音の歌声のやつが出てきて、そこがすごい面白かったって思います。なんでね、すごい、それぞれ、さっきも言ったように、監督が違うだけじゃなくて、すごい、ビジュアルの表現方法も3作とも違うような感じの手法が取られているので、まあ、それの違いを見ても面白いですし、あれですね、まあ、ついにネットフリックスでもストップモーションアニメが来たかっていう感じがする作品ではあるので、まあちょっと興味持った方はぜひ見ていただければっていうような作品でした。はい。僕の感想は以上です。
その、村山明さん、ね。
はいはいはい。
その本当の僕を教えても、
うん、
あれも、なんて言うんだろう、1章、2章、3章みたいな感じで。
なんと、あ、そう、そうですよね、
うん。僕は3章がきつかったんですよ。
うん、なくてもいいんじゃないかって言ったぐらいですか、ね。
そうそうそう。で、俺もまあだから、心惹かれたとはいえ、結構きつ、3章がね、結構きつかった。多分ね、ロンペさんはね、今ね、ちゃんと立ってるんですよ。
うん。
で僕は多分ちゃんと立ってないのかもしれないですよ。そういう意味では。
なるほど。
ここの差はあるかもしれない。
ですね、映画に自分の人生が反映されるやつ
ですね。そうそうです。そうですだから、僕たちはみんな大人になれた人は3章見ても何とも思わないんですよ、きっとね。
ああ。
わかんないけど。いや、でもね、うん、そう、だからこの村山明さんのこの3章もな、僕にとって危険だなって言ってて、改めて思いました。
いやでもまあ映画はね、そういうとこありますからね。
あります、
うん。まあ、そうですね。
でも本当、よかったです。だから、僕のあんまり、一章の話ができなかったから、第一話の話ができ、うん、ロンペさんは第一話がとても良かったって言って、
うん、
なんか、とても、なんか、ね、ぜひネットウィークとしてバランスの取れた、
うん、
感想になって、すごく良かったな。
多分見る人によって多分あれじゃないですかね。面白がるとこ全然違うんじゃないかなって感じが、うん、
ね、
しますね。
ですね。
うん。2章がね、2つ目がすごい良かったっていう人もいるかもしれないですよ。
これがとても良かったって人がどんな人かとても知りたいな。ぜひあのメール欲しいですね。もう2章が一番だったっていう。でもね、僕、これをストップモーションアニメでやるの、ストップモーションアニメとして一番すごいのは僕やっぱ2章じゃない。2話目ではないって思うけどな、
ね。ミュージカル要素もありますからね。
だから本当キャッツなんだよね、これ。ネズミとアイツとっていう。いやいや、本当にね。いや、でね、その後半出てくるっていうね、その、謎の二人組もね。うん。いやどういう、あれ、どういう企画でこういう作品ができるのかっていうのがすごく興味あるしね。
うん。
まあ、脚本家の人は一緒なのか。
そうなんですね。ね、
まあ、本当だから、何かにとらわれてるっていう意味では共通してるし。
うん。
あ、でも、1話目のは、ちょっとね、そもそも、かわいそすぎるんでね、あの、
うんうん、
っていう感じも、2話目、3話目は、まあ、どっちかっていうと、本当に自分の気持ち次第みたいなところもあるんだけども、
うん、
なかなかね、いろんなパターンで面白かったな。
多分これだけ、あれですね、うん、特に2章は、
うん、
僕とラロッカさんが何かを隠して喋ってるんで。聞いてる人すごい気になって見たくなったんじゃないかなって感じ。
一応それが何かもメモはしてあるんですけどもね。
はいはいはい。
言わないよ、こう。
そうですね。うん、ぜひ見て、これかって思ってほしいです。
これだけ言ったら見るでしょ、逆に。
うん。
ね、怖いもの見たとじゃないけれども。
はい。ちょっとね、確認する意味でもぜひ見ていただきたい。
あとぜひ三章に僕のようにね、心引っ張られたって人はお友達になりたいなって。
なるほどね。ちなみにこれね、各エピソードの最初にタイトルなのかな、なんか言葉が出てくるんですけど、あれですね、三章はですね、もう一度耳を傾けて太陽を目指してっていう言葉が出てくるんで、あれですね。ぜひラロッカさんにも太陽を目指していただきたいっていう感じで。
そう、それに、一個ずついろんな、時計の絵とか描いてあるけど、これは羅針盤でしたね。うん、
ああ、なるほどね。
太陽。
そうですね。
か。目指したいです、本当にね。うん。
はい、
でも、ドライブ・マイ・カーもあれは太陽を目指す話だと思いますよ。
うん、
似てる、僕は本当に印象的に似てたんだけどな。
うん。尺、うん、はだいぶ違いますよ
ね。6倍ですね、ドライブ
の。そうですね、うん。時間ない方は、こっちの方のエピソード3を見ていただければ
。そうですね。
30分ぐらいで見ると。
そうですね。猫だし、可愛いしね。
はい。そうですね。可愛さでも一番だったかなっていう。
かわいそう、一番かわいそう。
はい。はい。ありがとうございます。というわけで、今回は、ストップモーションアニメの家をめぐる3つの物語の感想を話してみました。では、ここで今回もラロッカさんに、今月のマンスリーシネマトーク OS の感想をお願いします。あ、
はい、
告知をお願いします。
はい。ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなでワイワイおしゃべりしましょうという会を開いておりまして、今月の MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシーズのお題映画はザ・バブル、アメリカのコメディでジャド・アパトー監督の新作となっております、
うん、
でまあこれコロナ禍の映画制作家の話になってて、
うん、
それをとてもコミカルに描いてる、かなり僕興味深い、今見るには本当ぴったりの話じゃないかなって思いまして、
うん、
ちょっとそういう風な話だと思って選ばなかったんですけどもね、おお、なかなかいいとこ選んだなと今回は思っておりますけれども、うん、そのですね、 MCTOS の日程は4月21日木曜日の21時30分から4月21日木曜日の日本時間の夜9時半からになります。ネット環境があればもちろん無料で参加いただけるんですけども、申し込みだけしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、ありがとうございます。ちなみに先月は、チップチップブーンの、
チップチップブーン。
盛り上がって面白かったですけどね。
いやー、あれは僕が無理やり こじれたみたいなところもあったんですけど、
うん
ね、まあ、残念ながらアカデミー賞の賞は取れなかったですよね、
主演男
優。一番好きだし、あとあれだ、それこそあのここで話したコーダ、愛の歌が取れましたよね、うん、
作品賞取れました ね、うん、
ね。いやー、あれはちょっと嬉しかったです、
うん、
なかなか僕の場合見てた映画が作品賞を取るってことほぼないんで、ロンペさんに教えていただいてたから、本当チクチクブーンとコーダ愛の歌って音楽映画でね、本当去年は本当それに、あ、今年か、コーダみたいな、
ね。コーダは今年ですね、はい。
今年か。うん、本当その、コーダはアマゾンでしたっけ、なんだっけ、制作。
アップル。
あ、アップルか。
はい。
で、チクチクもはネットフリックスなんでね、なかなか配信系のもね、
確かに、うん、
ね、力、なんだろう、本当に勢いが出てきてるんで、まあ、だから、こういうふうにどんどん劇場でもやってほしいですよね。
そうですね、あの、コーダはさらに日本でも拡大公開、この後するみたいなんで、あの、劇場、まだそうか、配信で見れないから、あの日本はね、あの、気になった方は劇場で見てみたらっていう感じですけどね。
コーダも本当はやりたいですけどね、ネットリックスの新作じゃないんで、
ね。はい。あ、そうですね。どっかでラウカさんの話、まあ、いろいろ話してますけどね、ラウカさん。
話してます、ね。大体話してます、
ね、うん。まあね、まあわかんないですね、はい。年末まであれですよね。ラウカさんの上位にいればそこで話す機会もあるかもしれない。
まあでも10位以下ってことはないんじゃないかな、多分。わかんないですけど。
はい。
まあ、はい。
まあちょっとそこで何か機会で話すこともあるかなという感じですね。はい。はい、まあそういう感じで、あれですね、あの映画の感想を会を毎月やってますんで、あの、皆さんもぜひお題作品を見て参加いただければっていうところだと思います。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。